We've been going through the book of John and we're in chapter 16.
ヨハネの福音書を学んでいますけれども、この朝は16章です。
Everybody got their Bibles? John chapter 16.
聖書をお持ちでしょうか？後ろにありますので、もしお持ちでないか。ヨハネの16章です。
Jesus is about to go to the cross.
イエスは十字架に向かっているところでした。
And he knows this will be the last time that he speaks to his disciples.
彼は本当にこの時が十二弟子に対して話すことができる最後の時だということを知っていました。
It's a continuation of John chapter 15.
ヨハネの15章の続きになっています。
And he's been telling his disciples that the world would hate them.
イエスは弟子たちにこの世はあなたたちを彼らを嫌うでしょうというふうに言いました。
Because the world hated him.
なぜならこの世はイエスを嫌っていたからです。
And because they belonged to him, the world would hate them.
彼らはイエスに属していたので、イエスのことを嫌いなものは彼らをも嫌うのです。
Now throughout these chapters, this kind of final sermon of Jesus, he's been talking about this relationship, just how close that he is in the Father, we are in him.And the relationship between Father, Son, Holy Spirit, and our relationship to them.
このような章を通して、イエス様はこの最後の説教をするわけですけれども、その中で本当にどのようにイエス・キリストが神様と近い関係にあるか、そしてまた私たちとイエスとの関係はどのようなものであるか、またそれは私たちと父との関係をどのようなものであるかということを示しています。
Being in Christ is a mysterious thing. It's a wonderful thing, a mysterious thing.
キリストのうちにあるということは本当に神秘的であり、また素晴らしいことです。
Because we're identified so closely with Jesus that his righteousness becomes our righteousness.
それはどういうことかというと、私たちは本当に同等の場所にイエス様と共にいるということで、そしてイエス様の中にあるものが自分の義となる。イエス様の義が自分の義となるということ
です。His blessings become our blessings.
彼の祝福が私たちの祝福となるということを示しています。
But also,Kind of on the negative side, the hatred that the world has toward him, it has toward us.
でもその良いことだけではなくて、もし世がイエスを憎んでいたならば、その憎しみというのが私たちのところにも来るということです。
I'm going to start at 26. Actually, chapter 15, verse 26. It seems to be a better place to start. The last two verses, 26, and then through verse 4 of 16.
続いているところがありますので、15章の26節から16章の4節までをお読みいたします。私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆、そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは、父をも私をも知らないからです。しかし、私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。
Jesus spoke these words knowing that his disciples would be persecuted.
イエスは弟子たちがやがて迫害に遭うということをご存知でした。
In fact, each one of them died a violent death.
実を言えば本当にその弟子たちの一人一人がものすごい無残な殺され方をしました。
The only one who didn't was John.
そうならなかったのはヨハネだけでした。
And he was persecuted. He was executed. He was banished to the island of Patmos.
ヨハネはパトモス島というところに、牢獄というか送られました。
But to be put out of the synagogue was a very serious thing. It was more than just, well, you can't participate in the worship service.
さて、この街道から追放されると書いてありますが、そのことというのは、ただ単に礼拝に参加できないということ以上のひどいことです。
In that society, it meant that you were completely shunned.
この社会においてはそれは全くあなたはこの社会から隔離されるということを意味していました。
you couldn't be married, you couldn't be buried.
あなたは結婚することもできないし墓に葬られることもできない。
They would not pray for you.
そしてあなたのために祈ってもらうこともできないし、
It was as if you were dead.
もしあなたがたとえ死んだとしても、
Even business was hard to conduct because they wouldn't do, many of the people wouldn't do business with someone who is put out of the synagogue.
しかも仕事をすることも非常に難しくなります。なぜなら街道に属していないということはそのような権利もないので、人たちは、人々はあなたを、から近づ、あなたに近づくことを恐れるからです。
And this is what happened to the disciples of Jesus.
でこれが弟子たち、イエスの弟子たちに起こったことでした。
And he says there in verse 2, a time is coming when whoever kills you will think he's doing God a service.
この2節の中に本当に人々、あなた方は殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕をしているのだと思う時が来るんですよと言いました。
You know, when the Apostle Paul, before he was converted, he was persecuting the church.
使徒パウロも彼が改心する前には彼は教会を迫害していました。
He had people thrown in prison.
彼は人々を、牢獄にをやっていました。
And in some cases they were executed.
そしてその中からは死刑をされたものもたくさんい
ました。 And all the while he thought he was doing God a favor.
でも彼はそのようなことをすることによって神を喜ばしているんだと思っていました。
And when Jesus appeared to him on the road to Damascus, he said, Saul, Saul, why are you persecuting me?
ところが彼がダマスコに向かっている時にサウロの前にイエス様が現れて言いました。サウロ、サウロ、あなたはなぜ私を迫害しているのか。
Interesting. Jesus identified so closely with the church that to persecute the church was, he saw it as persecuting him.
面白いのは、イエス様は本当にご自身をまるで教会と同じように同一視して言いました。サウロは教会を迫害していたんですが、あなたはなぜ私を迫害するのかとサウロに言ったんです。
Let's read verses 5 through 7.
5節と6節をお読みいたします。しかし、5節から7節。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋れるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したためにあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。
No one had asked Jesus, where are you going?
誰もイエス様にあなたはどこに行かれるのですかと聞かなかったのです。
Thomas had said back in chapter 14, we don't know where you're going.
トマスは14章の5節においては、主よあなたがどこにいらっしゃるか私には分かりませんとだけ言いました。
But they didn't say, where are you going?
だけれども誰もあなたはどこへ行くのですかと尋れる者がいませんでした。
They were upset because Jesus was going to be leaving them.
なぜなら彼らは混乱していたんです。だってイエス様は自分たちを置いていってしまうから。
And Jesus said, you know, it's to your advantage that I go away.
イエス様は言いました。これはあなたにとって益なのです。もし私が
If I don't go away, the Holy Spirit won't come to you.
もし私がいなくならなければあなたのところに聖霊はやってこないんです。
While Jesus was there with them, he was confined to a human body.
イエスが彼らと一緒にいた時にはイエスは人間の体という中に制限をされていました。ということはどういうことかというと彼は一つの場所にいることしかできないので次の場所にいることは同時にはできませんでした。
And there were times when they were apart from him, when they got into trouble and they said, Where's Jesus?
ある時イエス様と離れたところに弟子たちがいたのでその時に彼らが問題が起きてしまってイエス様一体どこにいるんだということがありました。
the stormy sea. They're sitting there rowing hard and it's like, we're going to drown. Where is Jesus?
イエスから離れて弟子たちが船を漕いでいる時にとても波が高くなってきてしまってイエスが共におられなかったのでイエスはどこだと大騒ぎをしたことがありました。
And here comes Jesus walking on the water and it, it's okay. Jesus is here.
そしてイエス様が水のところを歩いてこられてそばに近づくのを見て、ああ大丈夫だ、イエス様がここにいる。
But after Jesus ascended the Father, the Holy Spirit was poured out.
でもイエス様が天の父のところに登られた時に聖霊が上から注がれました。
And the disciples were able to experience God's constant presence with them through the Holy Spirit.
弟子たちはそれからずっとイエス様の存在と御臨在感を感じることができるようになりました。
And so Jesus now goes on to describe the work of the Holy Spirit.
そしてイエス様は続けて聖霊の働きについて述べました。
Let's read verses 8 through 11.
8節から11節まで読みします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。
The Holy Spirit convicts the world of sin, righteousness, and judgment.
聖霊はこの罪について、義について、また裁きについて、それぞれの罪を悟らすことができます。
And in verse 9 he says that he convicts of sin because they do not believe in me.
9節に罪について裁かれます。なぜなら彼らが私を信じないからですとあります。
You know, there is really only one sin that will condemn a person to hell.
本当に皆さんご存知でしょうか？人を地獄に追いやるたった一つの罪というのがあります。
That is the sin of not believing in Jesus Christ.
それはイエスを信じないという罪です。
It's rejecting Jesus.
それはイエスを拒む罪です。
Back in Matthew 12, verse 31, Jesus said,
マタイの12章の31節ではイエスはこのように言われました。
If I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men.But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven man.
だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし、御霊に逆らう冒涜は許されません。
The Holy Spirit comes to a person and says, You are a sinner. You need a Savior. You need Jesus.
聖霊は私たちのところに来られて言います。あなたは罪人です。あなたはイエスの、罪、イエスの十字、イエスによって救われる必要があります。
The Spirit points to Jesus saying, He paid. You are a sinner, but He has paid for the price for your sins.
あなたは罪人です。あなたには罪があります。でもイエスがあなたの罪の代価を支払われましたというふうに言います。
But、the blasphemy of the Holy Spirit is one that will hear that conviction and says, I don't care.
聖霊を冒涜する罪というのはそういった言葉が来たときに私は気にしない
I don't care, I don't want him, I don't need him, leave me alone
私は全然そんなものはいらないし私はそういったものは必要がないしどうか私から去ってくださいというふうに
And for such a sin, there is no forgiveness.
そのような罪には、許しというものがありません
1 John 2:2 says
第一ヨハネの2章の2節
About Jesus, it said, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world.
この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく、世全体のためのなだめの供え物ですとイエスについて書かれています。
You know, when the Holy Spirit is convicting men, people, men, women, of their sins,when he's convicting them, he's convicting them because they do not believe in Jesus.
聖霊が罪人のところに来て人の罪を示すときというのは、それは彼らがイエスを信じていないからそのように示しに来ます。
That's primarily the work of the conviction of the Holy Spirit on an unbeliever.
本当に、神を信じない者に対しての聖霊の働きというのはそのようなものです。
Yeah, I don't need to know, you know, I can look at you and I don't need to know about all the sins that you committed and all of this, but there's one thing, and that is, if you don't have Jesus as your Savior, you need Jesus as your Savior.
本当に私は皆さんがどのような罪を犯してこられたか、それからどのような罪を犯しているのか本当に知る必要はありません。でも本当にたった一つ一番大切なことは、あなたはイエスを信じているんですか、信じていないんですか、このことだけなんです。
That's the issue for the unbeliever.
このことだけが本当に信じていないものに対して問題なんです。
Whether or not you believe in Jesus.
あなたがイエスを信じているのか、 信じていないのかということだけの問題なんです。
Now, sometimes we as Christians make the mistake of looking at unbelievers in the world and kind of expecting them to live like Christians.
時に私たちはこう社会を見ていて、たくさんの罪人を見ていて、そして本当に彼らの失敗を見て、そして本当にどうして彼らが彼らにもう本当にクリスチャンのように生活をしてほしいな、罪を悟ってほしいなというふうに思ってしまいがちです。
We may act surprised and even you know, offended at their sin.
本当に彼らが大きな罪を犯すのを見て、本当に私たちは驚きますし、また、本当にそのことに対してこう嫌気がさします。
How could they do that?
なんで彼らはあんなことができてしまうんだろう?
As if we are expecting them to have the same relationship with the Holy Spirit, as if the Holy Spirit would be convicting them as the same, in the same way that He is us as believers.
そのように罪を犯している人たちで神様を信じていない人たちが本当に私たち信じる者と同じようにこう聖霊によって罪を示されるんじゃないかというふうに思い違いをしてしまうことがあります。
The work of the Holy Spirit in there in an unbeliever is directing them toward Jesus. You need a Savior. You need to believe.
聖霊が罪人に働かれる時というのは必ずイエス様にその人を連れて行こうとします。あなたは罪人です。あなたには救いが必要です。あなたはイエスのもとに行きなさいというふうに聖霊は働きます。
In verse 10, he says, Also the Holy Spirit convicts of righteousness, because I go to my Father and you see me no more.
16節の10節のところを読みします。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。
We have varying standards of righteousness.
私たち一人一人、その義、正しさというものに対して本当に一人一人基準が違います。
You know, some person may say, well, I'm not so bad. You know, I'm not as bad as he is.
まあ私はそんなに悪くないと思います。まあ彼と比べたらちょっとマシかな。
So I feel kind of righteous.
だから多分私は正しいと思います。
I mean, that's how we are. People, you kind of sometimes people feel better to be around people that are doing worse because it makes them feel righteous.
私たちは正しさの基準というものがそれぞれありますので、本当に何かちょっと自分よりも悪いことをしている人を見ると、あ、ちょっと自分は正しかったんじゃないかなというふうに、まあ、考えて基準を作ります。
On the other hand, sometimes we don't want to be around people we feel are more righteous because it makes us feel unrighteous.
特に正しい人たち、あまりにも正しい人たちが周りにいると、もう自分はなんだか正しくない人のように感じるので、あんまりそんな人のそばにいたくないというふうに思ってしまったり。
But God's standard for righteousness is different.
でも神様の持っていらっしゃる正しさ、義の、基準というのは私たち人間が持っているものとは全く違います。
His standard is perfection.
彼の基準とは完全です。
Listen to the words of Jesus in Matthew 5:20.
イエス様がマタイの福音書5章の20節で弟子たちに言ったところを見てみたいと思います。
For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law,You will certainly not enter the kingdom of heaven.
誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。
This must have been a shock. What?
これはもう本当にショックだと思います。
I mean,
なんだって?
These guys were seen as, you know, the real deal. These Pharisees, they were really serious.
本当にこの律法学者パリサイ人たちというのは本当に真剣に法律に従っていたんです。
And he's saying you gotta be better than they are.
あなたはあんなに立派な人たちよりも私たちがさらに正しくなくちゃいけないって言うんですか
？When Jesus ascended into heaven, when he went up there, it was as if God was saying, "This is my standard."
イエスが神のもとに天に昇られた時に神はこういうふうに言いました。
This is the kind of life I will accept.
彼こそが私の基準だ。彼の人生こそ私が受け取ることができるものだ。
Jesus was the first man, the first human in heaven.
イエスこそが天国に挙げられた最初の完璧な人だったのです。
Because he was the only human, the only man who ever lived a perfect life.
彼だけが、彼という人だけが本当に完全な人生を生きたたった一人の人間だったんです。
And the good news of the gospel is that through faith in Jesus, we receive this righteousness. It's as if God takes his righteousness and imputes it to us.
福音の中の良い知らせというのは、イエスの信仰によって、イエスを信じる信仰によって、私たちが彼の正義、義をいただくことができるんです。イエス様の義が自分の義となるというのが福音です。
Jesus' righteousness becomes our righteousness.
イエスの義、正しさが自分の義になるんです。
The Apostle Paul, talk about him again, once considered himself to be a very righteous man.
使徒のパウロのことをまた話しますけれども、彼も自分自身を一度すごく正しいものというふうに思ったことがありました。
Because he diligently kept the law.
なぜなら彼は非常に正しさについて、法律に従うことに、自分を、そのようにしていたからです。
But when he met Jesus, he realized that his righteousness wasn't good enough. It didn't meet God's standard.
でも彼がイエスに会った時に、自分の完全さ求めていたものというのは全く神様の基準には沿っていないということが分かりました。
I mean, he tried his best to keep all of the commandments.
彼は本当に神の命令をすべて守ろうと努力してきた人でした。
And he sounded like he was doing pretty well.
そして本当に、この彼というのは、パウロというのは本当にそれをかなりちゃんとやっていたような人に見
えています。 But you see here, and I'm going to read from Philippians 3, chapter 3, verses 8 and 9,that Paul, after he met Jesus, he realized that this, his own righteousness was worthless.
しかし、そのパウロがイエス様に会った時に、このピリピ人への手紙、3章の8節から9節を読みしますけれども、本当に自分の行ってきた義というものが全くこう大したことがないということを悟るわけです。
I'm going to ask Junko to read that. Philippians 3, 8 and 9.
ピリピ人への手紙の3章の8節と9節をお読みいたします。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪たと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです。
So the Holy Spirit is at work in the world. Jesus said he's convicting the world of righteousness. He's working to show that there's no righteousness apart from Jesus.
この聖霊というのはこの世の中にあって今働いておられます。そしてその働きというのは誰一人としてイエスから離れて自分を正しい義とする者はいないということを知らすために働いているんです。
And verse 11, it says he convicts of judgment. He's convicting of judgment because the ruler of this world is judged.
11節、ヨハネの福音書の16章11節においては裁きについて書かれています。聖霊が裁きについて罪を示すということについては、この世を支配する者が裁かれたからです。
God judged Satan at the cross.
神は十字架において悪魔をすでに裁かれました。
And in speaking of this here, Colossians 3:2:15 says,
コロシサイ人への手紙の2章の15節においては、
speaking of what Jesus did at the cross, says, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross.
コロサイ人の手紙2章の15節でイエスのされたことを書いています。神はこの十字架のキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。
And the word here, when it talks about powers and authorities, or principalities and powers, it's speaking of levels of demonic power on the earth.
ここで言われている支配とか権威というのはこの世の中で行われている悪魔的なレベルのパワーの力のことです。
Satan, Jesus called Satan the ruler of this world.
イエスは悪魔のことをこの世の支配者と呼びました。
And he ruled this world by usurped authority.
彼はその支配をこの世を支配していますけれども、この支配権というのはもともと彼は人から奪ったものです。
When we go back to the beginning and you look at the Bible and how God created the world,
この創世記など最初に神様が、地球を作ったところを見られるとわかると思います。
God had originally given authority over the world to Adam, the first man.
神は世界を創造された時にこの世のすべての支配権を最初の人である神が作られたアダムという人にあげたと書いてあります。
But as you know, he was tricked. Well, Adam was deceived by Satan. He sinned, and in doing so, he gave his authority over to the devil.
しかしこのアダムは悪魔の罠にかかり、そして、騙されてしまって、彼は自分の持つ権威を悪魔に受け渡してしまいました。
And ever since then, the devil ruled mankind through sin.
ですからその時からずっと悪魔はその支配を持ってこの世を支配しています。
And we, before Jesus, we had no defense against the devil.
私たちはこの悪魔に対して何も抵抗することはできません。
Because we sinned.
なぜなら私たちは罪を犯したんです。
And so we're like in this evil world, but we're a part of it. I mean, our sin is contributing to it.
この世の本当にこの悪のような支配されたこの世の中において、私たちは何もすることはできません。なぜならもうそれは私たちが最初にさせたようなものだから。
We experience suffering, we experience death, but no one can really say, I'm innocent. Why should I experience this? I'm innocent.
私たちは本当にこの世の中での苦しみとか死とかを経験しますけれども、誰一人として私は全く罪がないのにということはできません。
It, you know, it's just we don't have a defense.
私たちは本当に自分のことを防御したりすることができないんです。
Couldn't just blame the devil and said, well, if it weren't for the devil, this would be a great world.
私たちはただ悪魔だけを非難することができません。もし悪魔が支配してなければ、これは素晴らしい世の中だったのにというようなことはできないんです。
It's not true.
だってそれは本当じゃないんです。
We have sinned.
私たちが罪を犯したんです。
We're a part of it.
私たちはそれを行った最初の人じゃないですか。
So we don't really have something, we didn't have anything in our own to speak back to the devil and say, you know, we're in it together with him, actually.
だから私たちはその悪魔のところに行って何かすごく言い返したりすることはできません。だってその最初に私は彼と一緒にいたんですから。
But when the devil and the forces of hell came at Jesus, when Jesus came down in the form of a man and they came against him, it was different.
しかしイエス様がこの地上に来られた時に悪魔もイエスの元にやってきました。そして会いましたけれどもこの時は違いました。
Here was a righteous man who had no sin.
なぜならそのイエスは全く罪のない完全な人間だったんです。
The devil had nothing on him.
悪魔は彼に対して何もすることができません。
The devil, one word, the devil means accuser.
悪魔という言葉の意味は責め立てるものという意味があります。
And he accuses us.
私たちをいつも責め立てているんです。
But you know, a lot of his accusations are right.
でも彼の責めていることはほとんど実は正しいんですよ。
But when it came to Jesus, here was nothing for him to accuse Jesus of.
しかし彼がイエスの前に来た時に、イエスには全く責め立てるものがなかったんです。
Back in chapter 14, verse 30, Jesus said, "The prince of this world is coming. He has nothing on me."
この14章の3節のところを見ますと、この支配者が私のところに来たけれども、この世の支配者は私に対して何一つすることができませんでしたと言っています。
So when Jesus died on the cross,
そしてイエスは十字架で死なれました。
He took back this authority that Satan had taken from Adam.
そしてその十字架の上でアダムが奪われてしまった悪魔の支配権を取り返しました。
And at that point, Satan was judged.
そしてその瞬間に悪魔に裁きが下ったんです。
And from that point until now, the kingdom of God is advancing.
で、その時から今に至るまで神の御国というのは常に成長し続けています。
Jesus claimed this world, it's mine.
イエス様は言いました。この世すべては私のものだ。
One day, and perhaps very soon, he's going to come back. It's time he's going to rule on earth.
イエス様はいつか、いやもしかしたらもう時期かもしれませんけれども、この世の中に戻ってきて、このすべてを支配されます。
And if you read Revelation 20, one angel is going to take the devil and put him in the lake of fire. That's it. That's his final punishment.
黙示録の20章を見ますと、もう御使いの中のたった一人がこの悪魔をその池に投げ込みます。そしてそれが悪魔の終わりです。
That's his end.
もうそれが彼の終わりなんです。
So, the work of the Holy Spirit, the he's convicting of judgment because Satan is judged.
そしてですからこの聖霊は裁きについて、罪を宣告します。なぜならこの世を支配する悪魔が裁かれたからです。
Let's read verses 12 through 15.
では、16章の12節から15節を読みします。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。
The ministry of the Holy Spirit is to glorify Jesus.
この聖霊、御霊の働きというのは神様、イエスの栄光を表します。
He's always pointing to Jesus.
彼はいつでもイエスのもとに、自分の働きを返します。
And so a true movement of the Holy Spirit will always glorify Jesus.
ですから聖霊の働きでいろいろなことが行われているときに、それが本物であるならば、必ずそのことはイエスへと栄光が返されます。
It won't be something that only brings attention to the Holy Spirit.
そのような働きというのは、ただ聖霊のすごい働きだけに目を留めるものであるわけがありません。
And not to Jesus.
イエス様に目を留めないような働きが聖霊の働きではありません。
And this is a way of really testing, what's called a move of the Spirit is to ask the question, does this glorify Jesus?
で、これは本当に聖霊の働きと言われるものに対して試すことができる良いものとなります。
Are people being drawn to Jesus?
この働きは本当に聖霊の働きだろうか。この働きを通して人々がイエスのところに帰ってるだろうか。
Are they getting saved?
あ、彼らは救われていますか。
Because there are things that are called moves of the Holy Spirit, and sometimes I doubt whether they really are.
なぜならこの世の中においては聖霊の働きと呼ばれているようないろんな不思議な技がありますけれども、本当にそれがそうであるかというのがちょっと疑い深くなる時があるからです。
You know, a few years back, there were many people, and friends of mine, I knew they were just heading over to Canada. They were just flying from Japan over to Canada, and there was this.Supposed movement of the Holy Spirit.
まあ何年か前ですけれども、まあ、多くの人が、まあ、私の友人の中にもいましたけれども、多くの人がこうカナダに旅をしに行きました。なぜならそこでは聖霊の働きというふうに言われているようなことがあったと言われているからです。
And when I heard people tell me about it, they talked about the Spirit is doing this, the Spirit is doing that.
彼らにどんなことがあったのかというと、聖霊がこうした、聖霊がこのような働きをしたと言って、聖霊のことばかりこう話しました。
But one thing I noticed is, well, is it, are a lot of people getting saved?
で、私は聞きました。多くの人がそこで救われているんですか?
No, they said, no, it's kind of like a, I don't know, they used another word for it. It's something else the Spirit is doing.
でも、まあ、いや、そんなことはないんですと。で、そんなことはないんですけれども、なんかこう、聖霊が何か働いているんですというような言い方をしました。
And,Anyway, there was weird manifestations that weren't in the Bible.
でも本当にそのようななんかこう変わった表現の仕方というものは聖書の中にはありません。
That move is sort of finished. It sort of played itself out.
で、まあ、そういった働きというようなものはもう一時的なもので過ぎてしまいましたが。
But I think we don't have to be drawn into things. And this is one test.Does it glorify Jesus?
ですから私たちはそのような働きにこう引き込まれる必要はありません。ただテストしてみてください。そのようなムーブメントというのはイエス様に目を向けさせているでしょうか?
If people, if they're just only words about, well, the anointing or the spirit, but there's nothing spoken of Jesus, that should make a sort of a check in our spirit. Really? Well, is this really?
なんかこう満たされてるとか満たしてるとかそういった言葉を使われた時にどうかそれがイエス様に本当ですか?イエス様に目が向けてますか?ということを試してください。
Now there are genuine moves of the Holy Spirit and I certainly don't want to make you, you know, to keep us from experience the blessing of the Holy Spirit.
もちろん聖霊の働きにはたくさんの祝福があって、そのような働きもたくさんありますから、私は何も皆さんが全ての聖霊の本当の働きから、話してしまおうとか、そんなことは全く思っていません。
But keep this in mind, because this is what Jesus said. This is what the work of the Holy Spirit truly is. It will bring glory to Jesus.
ただ、イエス様は言われたので、そのように気をつけていただきたいんです。全ての御霊の働きというのは、私の栄光を表しますとあるからです。
Let's read verses 16 through 22.
では16節から22節までを読みします。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らはしばらくすると主が言われるのは何のことだろうか、私たちには主が言われることがわからないと言った。イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産むときにはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。
In this time, when the disciples were feeling insecure, Jesus is telling themThat he's going to be leaving them, and they're kind of worried about the future. And Jesus talks about joy.
この時期ですね、本当に弟子たちは不安に陥っていました。なぜなら弟子たちはイエス様から私はもうすぐいなくなるというふうに聞いたばかりでしたし、そしてもう本当に一体何が起こるのか将来についてこうはっきりしないのでとっても不安でいました。なのにイエス様はそんなところで喜びの話をされました。
And I like that in a way.
私はなんかこういうの好きなんです、ね。
You know, Jesus, this is the darkest hour is coming on the earth. Jesus himself is about to experience the darkest time in the history of mankind when he goes to the cross, when he suffers there, and he's talking about joy.
なぜなら今から今も暗黒の中に入っていくところ、これから十字架の歴史の一番もうその苦しみの中に入る直前、その中においてイエス様は喜びについて語られたんです。
And I like this. This encourages me because the joy that Jesus gives can be felt in the most difficult circumstances.
で私はなぜここが好きかというと、本当にそのようにイエス様のくださる喜びというのはこんな一番大変な時、一番暗黒の中にいる時に与えられるものだからです。
No matter how difficult things look for you,
もしあなたにとって何かすごく難しいものが今見えていたとしても、
No matter how uncertain your future may seem,
もしあなたの未来がはっきりしなくて本当にこう不安に苛まれるような状況であったとしても、
These things that maybe vex your mind, you cannot figure them out.
またはもうそれがあなたのことを覆ってしまって本当にもう何を考えていいか全くわからない状況であったとしても、
Jesus will come into your life and turn your sorrows to joy.
でもイエス様はあなたの人生の中に入ってこられて、あなたのその嘆きを喜びへと変えられるんです。
Verse 22 he says that he wants to give a joy that no one can take away.
イエス様はあなたに喜びを渡したいと、そしてその喜びをあなたから奪い去るものはないんだと、それを渡したいと言いました。
I mean, I like that. A joy that no one can take away.
私本当これが好きなんですね。誰も私の喜びを取られない、奪われない喜びを。
Because it just seems like joy can be taken away.
なぜなら喜びっていうのはなんか他の人に取られてしまいそうじゃありませんか？
You know, you're doing things and I'll tell a story, but it's a secret. Yo chan can't hear about it.
ああ、ちょっとでもジェイさんの前で、よちゃんが聞こえないところでちょっと今話したいということなんですけれども、これちょっと内緒の話なんですけど、でもこういうことがありました。
I don't know why I was thinking. He gives me so many stories.
彼は本当にもう僕にいろんな話のね、この令和というかくれます。
But You know, I have these dreams of what will happen. You know, we were in Montana. We were going to the Lewis and Clark Caverns.
まあなんかモンタナの What's that?
Lewis and Clark. It's a cave.
ああ、そのモンタナの中のこの洞窟なんですか？そういう有名なところに行こうとしていました。
And I had been there with my family when I was a little boy.
自分が小さい男の子だった時にそこに家族と行ったことがあったので、もうそこに行くのが夢だったんです。
And I love Montana.
でも私はモンタナが大好きなんです。アメリカの。
A few years back, we went to visit there, and my sister said, "Let's go to Lewis and Clark Caverns."
そして、その何年か前に自分のお姉さんのところにそれを行った時に、その時お姉さんが言ったんです。さあ、そこのね、洞窟に一緒に行きましょうよ。
And I thought, "Yeah."
もう、いや、行きます。行こう。
And we went there, and I, as we were going, I'm thinking, "This is really cool." I was exactly the age of Yo-chan when we went there.And my dad was my age. It's like I'm gonna have this wonderful memory again.
それでもそこに行けた時に自分の思い出を思い出しました。あ、そういえば今ここにいる私の息子よっちゃんの年の時に私もちょうど私の年齢だった自分のお父さんと一緒にここに来たんだっていうことは今からそこに行けるということはもう絶対素晴らしい時を過ごすに違いないと思って。
It was a beautiful day.
でも本当本当に美しい素晴らしい日
でした。And I felt joy. I thought, "Oh, this is great. Thank you, Lord."
でも本当に喜びに満ち溢れて、神様ありがとう。もうこんな素晴らしいチャンス。
We're walking up to the path, the entrance of the cave through this beautiful valley. You're looking down at the forest.
で本当にもうこの美しい森と美しい谷のあるところにこう歩いていって、そのケーブ洞窟があってますかね。そこに向かっていました。
As we're going up there, Yoshiki, do we have to walk?
ところがよっちゃんはこう言いました。歩いて行かなきゃいけないの。
Yeah, come on, it's great.
そうそう、もう素晴らしいから一緒に行こうよ。行こう。
And then by halfway up the trail, he was kind of whining about walking, and my joy was just gone.
そしてまあやっと道の半分まで来たところに彼はもう歩く疲れてしまって、歩きたくないと言ったので。
I looked at a picture of me, and I'm sitting there like this.
でもその彼が歩きやめてしまった時にもう彼の僕の喜びはなくなってしまいました。でその時に今写真を1枚撮ってるんですけども、その時の自分の写真はすごいアンハッピーな。
はい、my joy returned。
でもその時喜びを失ってしまいましたが、その後喜び返ってきました。
We had a good time。
まあその後いい時持つことができましたが。
I was thinking, isn't that how life is?
でもそうじゃないですか、自分の人生変え考えてみて。
We have our little dreams and our little joys.
私たちにはちょっとした喜びとちょっとした夢があるじゃないですか。
But it can be just taken quickly.
でもそれは叶わなくて奪い去られてしまいませんか。
You know, just something, some little things, and it's gone.
もう本当ちょっとしたきっかけで全てなくなってしまいませんか。
But Jesus is talking about a joy that can be is in our hearts.And he said, "No one can take it away."
でもイエス様が話された喜び、それは私たちの心の中に届いて、誰にも奪われるものがないというんです。
Okay, that was a secret. All right, let's go 23 and 24.
内緒です。23節、24節を読みします。その日には、あなた方はもはや私には何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によって、それをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。
We are invited to come before the Father and present our requests in Jesus' name.
私たちは天の父のところに今招待をされています。そしてイエスの名前によってリクエストを持ってきなさいというふうに招かれています。
This is a wonderful promise.
これは本当に素晴らしい約束です。
And like all promises in the Bible, it's received by faith.
この聖書の中にある全ての約束というのは信仰によって受け取るものです。
It's not just a formula.
これはただの決まり文句や言い換える方法ではありません。
Just like you just say the words in Jesus' name and then he's obligated.
例えばイエスの御名によってって祈ることによって神様は何でも渡さなきゃいけないっていうそういった決まり文句のボタンではありません。
But it does involve faith.
でもそこには信仰というものが関わってきます。
Faith in Jesus, faith in his word.
それはイエスへの信仰、イエスの言葉への信仰です。
And I love what he says. Here again, joy. He says, ask and you will receive that your joy may be full.
で私はまたこのところが好きなんですけども、24節で求めなさい、そうすれば受けるのです、それはあなたの喜びが満ち溢れるためです、というふうに書かれています。
You know, there's just something about knowing, when the Lord answers the prayer, to know that God is hearing me.
本当に私たちのリクエストを神が答えてくださったときに、自分たちのことを見ていてくださる神様を信じるということ。
That brings joy.
それは本当に喜びを与えてくれます。
I remember when I was in this missionary training school.
私は思い出があるんですけれども、自分がまだ宣教師の学校に行ってるときです。
I may have told this story before.
前にそれを聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども。
But it's kind of special to me, so I'll share it again.
でももう一回言わせてください。本当にスペシャルな出来事だった
ので。But I was out playing tennis, and my shoes ripped. It just ripped.
私はテニスをやっていたんですけれども、その時にギュッとこう靴が裂けてしまいました。
And when I was back in my room, I just was remembering this verse, and I thought and I prayed specifically. I said, Lord.I pray for a pair. I don't know why I said it, but white tennis shoes.
それでまあ部屋に戻って、その時にも私は今覚えてるんですけれども、もうこれは主に祈ってみようと。イエス様、私は白いテニスシューズが欲しいですとはっきり祈ってみました。
And I just, but even right immediately after I prayed it, I kind of, oh, you know, if you pray specifically, then you think, well, it's a little risky because now I'll be disappointed.
でも私はそれを祈った時にあまりにもこうはっきりと白いのが欲しいと言ってしまったのであもしかしたら違うの来たらなんかこうがっかりしちゃうしなんかちょっとあれかなと思うリスクが高いかなと思いました
。 I was so amazed, and this is the truth, that week, a few days later, in the mail comes a box, a shoe, but the size of a shoe box. I open it up, and there is a pair of white
もう本当にそれから数日後同じ週の中で私はあるこう箱を受け取ったんですけれどもそのメールを受け取って開けてみたらその中に本当に白いテニスシューズが入ってたんですよ本当の話です
and my sister, she had sent it to me. It wasn't my birthday.
まあ、私の、ね、姉がまあアメリカ違うところに住んでたんですけども私の誕生日でもないのに送ってくれたんですよ
She just, I talked to her later. She just felt like, well, she saw him in the store and she thought she'd buy him for me.
あとでなんか聞いてみたらなんか突然ね買ってあげようかなと思って買って送ったって言うんです
I have to say, I was joyful.
でも私は言いたいんですけど本当に喜びに満たされました
Because it's not just that, that it's a pair of shoes.
なぜならそこにはただテニスシューズが届けられたのではなくて
You might think, well, what's a big deal? You know, go to Daiei.
テニスシューズ
here's your shoes.
そんなのダイエットら誰でも買えるじゃんそういうもんじゃないんですよ
But it was the fact that God had heard me.
でも問題は本当に神様が私を聞いててくれた。
He had cared. The creator of the universe had listened to my specific, and he responded to that. It's nothing better. I mean, it was just made me filled my heart with joy.
本当に宇宙と地球を作られた創造主である神様がこんなちっぽけな私の祈りを聞いててくれて、そして本当に送ってくれたということ。
Now,we don't come to God on our own authority. This is one thing that's really neat about this verse. You don't come to God on your own authority or what you're doing or your condition on any particular day and that's the basis you're expecting Him to hear you.
この聖書の中から学びたいことは本当に私たちの権威によって神様に近づくのではないということです。それは私たちが何か今日特別な日だからとか自分がこういうことをしたから神様に近づくことを今日はできるとかそういった自分の権威によって私たちは神様に近づくのではないということです。
You come to him in Jesus' name.
私たちはあなたはただイエスのもとにイエスの名前によって来るんです。
And there's so much freedom in this.
そこには本当に自由がありますよ。
You're not limited. Your relationship to God is not limited to your view of yourself and how you're spiritual, you're feeling at any given moment.
本当にその自由というのはあなたの神との関係というのはあなたが何をしてきたかどのような良いことをしてきたかそういった中に限られてくるものじゃないんです。
As if you feel, well, I'm slowly getting this together and I'm kind of working on it. Man, I hope I'm getting better. Maybe someday I'll be able to enter his presence.
私はもうだんだん少しずつ自分のことを顧みながらも神様に近づいていってそしてやがて自分がすごく良くなった時に神様に祈りとか答えてもらえてそばに来られるというようなものではありません。
Because it's not about you.
なぜならそれはあなたについてのことじゃないんです。
You come into God's presence in the name of Jesus.
神のもとに来るのはあなたがどういう方だからではなくてイエスの名前によって来るんです。
It's all about Jesus.
すべてはイエス様によるんです。
And there is joy in that.
そこには喜びがあります。
Because the name of Jesus, the perfect Jesus.
なぜならイエス様の名前、完全な方のお名前によって。
The beloved Son of God.
本当に 神様に最高に愛されているその息子の名前によって。
And when he says, use my name, it's like saying,It's very intimate. Come, you got this, right? You can come in.
で彼はどうぞ私の名前を使ってください。私の名前にっていうのは本当にもう親しい関係であるということを表しています。
Let's move on. 25 through 33, all the way to the end.
25節から最後の33節までを読みします。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方が私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなたを愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし、私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
Jesus said, he kind of promised them, you're going to have trouble in this world.
イエス様はまあここで約束をされました。あなたには問題、患難があるでしょう。
But he says, in me, there is peace.
でも、33節で、私にあるならば平安を持てるでしょう。
Proverbs 18:10 says, The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe.
箴言の18章の10節にはこのようにあります。主の名は堅固な櫓。正しい者はその中に走っていって安全である。
Jesus said,Take heart, I have overcome the world.
イエスは言われました。勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと。
Now, when you think about that,
それを考えるならば、
Wait a minute, he said, it's like he's saying, you're going to have trouble.
こう言いましたね。あなたには困難、問題がありますよって。
But that's okay, I have overcome the world.
でも大丈夫。なぜなら私は世に勝ったから。
I mean, isn't that like saying, "Boy, you've got a lot of problems, and you know, I see you don't have much money. Oh, that's a big problem. But hey, take heart. I won the lottery."
まあこんな感じですね。あなたは何貧しいの？お金が全くないの？そりゃもう大変だね。問題はないね。でもね、私は今僕は今ロッテリーに勝ったから億万長者になったんだよ。そんな言葉を聞いてるの。
You know, it's like what I have overcome. But what Jesus is saying, because He has overcome the world.You have overcome the world.
で、それはただ単に私がただいっぱい持ってるよと言ったのではなくて、私が勝ったのだからあなたも勝ち組いるんですよということを言ってるんです。
Jesus's victory is your victory.
イエスの勝利はあなたの勝利です。
When Jesus said, "It is finished" on the cross, that was your victory.
イエス様が十字架で全てが完了したと言って勝ち取ったその勝利はあなたの勝利です。
The fact that Jesus overcame the world means that you have overcome the world.
イエス様がすでに世に打ち勝ったというのは、あなたが世に打ち勝ったということなんです。
Because you are in Jesus.
なぜならあなたはイエスの中にいるからです。
And he said, "In me, you will have peace."
イエス様は言われました。私にあるならば、私にあって平安を保ちます。
Maybe you have been struggling in the world.
もしかしたらあなたはその苦しみの中で今もがいていらっしゃるかもしれません。
You've experienced the tribulations.
もしかしたら本当に苦しみの中で、 いるかもしれません。
And maybe you feel all alone.
本当に孤独の中にいらっしゃるかもしれません。
You want the peace of God, but it seems like something you just, it's unattainable, something you can't find.
本当に神様の平安が欲しいけれども、本当にそれは手に入れられそうもないと思ってるかもしれません。
You are not alone in the world.
あなたはここでたった一人ではありません。
You are in Christ.
あなたはキリストの中に属しているんです。
Run to him.
どうか神様のところに走っていってください。
Seek refuge in him.
神様の助け、避けどころに逃げてください。
And allow Jesus to minister peace to your heart.
どうかあなたの心の中にイエス様が平和をくださる、そのようにそれを許してあげてください。
This world is a rough place.
この世というのは本当に厳しいところです。
It's a hostile place.
本当に敵対心いっぱいの場所です。
And many people get hurt.
多くの人が傷つくところです。
Jesus went head on against this world. When he went to the cross, he took all of it.The hostility, the fear, the feelings of abandonment.
イエス様はこの十字架にかかられてその勝利を取った時にその全てに立ち向かったんです。そしてその憎しみも、そしてその恐怖も、全ての孤独も全て取ってくださったんです。
Every negative thing that the world could muster, Jesus took.
この世の中で言われている一切の否定的な部分を主が全て取ってくださったんです。
He took it and he defeated it.
そして彼は取ってそれを打ち破りました。
And now he says, come, share in my victory.
そして今言いました。来ます、来なさい。私の勝利を一緒に味わいましょう。
Just come out of the world. Come, live with me. Abide with me. You'll be safe.
私にとどまりなさい。私と一緒に住みなさい。あなたは安全ですから。
You know, you don't need to feel like you have to go out and defeat the world.
どうかこの世の中に出て行って、あなたが世の中と戦うんだと思わないでください。
You know, as if the purpose of church is to pep you up so you can go out there and fight.
なんか例えばきっと教会の働きっていうのはみんなで頑張って世の中の悪い人たちに向かってこう戦っていくんだとかそういうふうに思わないでください。
You know, for one thing, you can't do it.
実はそんなことはできません。
But you don't have to. Jesus has defeated the world.
なぜなら私たちにそんなことする必要ないんです。イエス様はすでに世に打ち勝ったからです。
And what he expects from you is to abide in him.
イエス様が私あなたに望んでいることは私の中にとどまりなさいというそれだけです。
And appropriate his victory. Let his victory be your victory.
そして彼の勝利をあなたの勝利として味わってほしいです。
And you can rest in that.
だからそこであなたは平安を持つことができる。
And you can find peace in that.
そこで休んで平和を持つことができる。
Let's pray. Father, I thank you for the promises of your word.
お父さん、このあなたの約束の言葉をありがとうございます。
Your word is true.
あなたの言葉は真実です。
And Lord, I know that there are doubts that come up in our mind where we just kind of say, well, maybe that's true, or I don't know about that.
主よ、本当に私たちの中には疑いというものがあって、本当にそんなことがあるんだろうかと思う時があります。
But we just choose to lay our doubts aside.
でもこのような疑いさえも今あなたのもとにすべて渡します。
And I pray, Lord, that you would make it be that for us as if we heard these promises for the first time.
本当にこの朝私たちがこの初めてこの約束の言葉を聞いた時のように信じさせてください。
And we receive them into our hearts just like a child.
子供のように素直な心でその約束を信じさせてください。
I pray that you would really bless your children.
今私はあなたの子供たちの祝福を祈ります。
I pray that you would really bless me.
本当に私をも祝福してください。
And that this peace and joy that you have promised us would be felt deep in our hearts.
あなたが御言葉で約束してくださった喜び、平安が私たちの心の深いところに根ざしますように。
That we wouldn't be shaken.
だから私たちがそのようなことで震わされることがないように。
We wouldn't allow
迷わされることがないように。
Anything to take this away from us.
本当に私たちがそのような素晴らしいものを味わうことから遠ざけられることがないように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen.